Are you sure, Kimura-san?
Is it so important to you?
No, not at all.
I heard Junko-san saved you today. Now I understand. Did you fall in love with her?
No, I did not.
Romance between a worker and the daughter of the president. I like it. I can help you, you know.
Help?
I know her office is on the 7th floor. If you go there now, you might be able to see her.
But what would I say to her?
Anything. Just try.
I'm here, but I don't know what I'm going to say to her. Oh well.
Sato is going to knock on Junko's office door, but he hears people talking.
Why did you help him? You know I don't like Sato.
It's because he's better than you, right? And you are afraid of him.
What do you mean?
Well, Father hasn't decided who will be the next president yet. It might not be you. It could be...
Oh, shut up!
The door suddenly opens. Sato hides himself as Taiga runs out. Still hiding, Sato remembers what Junko said. It seems Junko likes him. He is going to knock on the door, then...
Oh, dear Sato.
Sato hears Junko talking.
Oh, Sato, Sato, why are you Sato? I can't stop thinking of you.
I can't believe it.
いかがでしたか？私も毎週楽しみなこのストーリー。今日はあの名台詞、なぜあなたはロミオなのならぬ、なぜあなたは佐藤さんなのが出てきましたね。果たしてこの二人は結ばれるんでしょうか。純子の弟大河の動向も気になりますよね。ではまた来週。
新番組ラジオビジネス塾、35歳からのスキルアップの時間です。もう新入社員ではない、まだベテランでもないあなた、ビジネスシーンで困ったり迷ったりした経験はありませんか？この番組はそんなあなたにすぐ使える知識や情報を提供します。お話は明治大学政治経済学部准教授でエコノミストの飯田康之さん。今回のテーマは、経済学と経営学の違いがわかる？です。
こんにちは、明治大学の飯田康之です。前回は利益の基本方程式とはというテーマで、利益というものの分類分割の方法についてお話をしました。今回のテーマは経済学と経営学の違いがわかる？です。利益分解のお話、その中で利益というのは売上から費用を引いたものですよというお話をしました。で、この売上、そして費用というのはどこから決まってくるか。これは競争の中で企業同士の競争、そして、売り手と買い手の競争、こういった競争によって決まってくるんですね。で、この単語競争、競い、争う。この、訳の仕方、訳語をですね、考えたのは実は福沢諭吉だそうなんですけれども、この訳、あまり僕は、感心しないなと思っていたりもする。どういうことかっていうと、競争というの、競い争うという字面だけだと、どうもあまり良くないこと、 できれば避けるべきことというイメージになってしまうのかもしれないんですけれども、競争にはやはりいい面もあるという点、これは十分に注意しなければならないんですね。で、そしてこの競争に対する態度によって経済学と経営学というのが大きく枝分かれしていくわけです。かつて、経営学と経済学というのは使っている道具、使う統計、または分析の技法、様々な面で違いがありました。しかしですね、1980年代以降になると両者で使う技法、数学であったり統計学であったり、こういったものどんどん似通ってきています。ほぼ同じと言っていい。それでもなお経済学と経営学は大きく違うんですね。経済学の結論、まあ全てそれというわけではないんですけれども、経済学の主要な基本的な結論というのは、競争は社会を良くするというアイデアです。これについて一番まあ典型的なと言いますか、一番わかりやすい表現をしているのが、ある意味では経営の方の神様の松下幸之助氏なんですね。松下幸之助さんの経済人としての使命は何かという、まあ講演の中の一節なんですけれども、経営者の使命というのは、世の中により良いものをより多く、そしてそれをより安く供給することである。これを松下氏は、水道哲学というふうに呼んだ。どういうことか。公園で水道の蛇口をひねれば、勝手に水が出てきてそれを自由に飲んでいいと。様々な電化製品、車、食料品、そういった商品があたかも水道の水のように、公園の水道のように自由に誰もがアクセスできるようなものになること。これが経済人としての使命なんだよと。で、ある意味この考え方はすごく経済学的です。競争を通じて企業間は競争に勝つためにはもっと安く売ろうとする。または同じ値段であればもっと良いものを作ろうとする。利益を得るためにはもっとたくさん作って売ろうとする。これが経済全体を発展させる。従って企業間の競争というのは望ましい。これが経済学の考え方です。ある意味経済学は買う側の視点っていうのを随分重視してるんですね。一方で経営学は違います。経営学というのはあくまで自分が関連する、自分が関係する会社の利益をしっかりと確保して企業自体が長く続いていくようにすること。まあそのためには利益は必要なわけです。じゃあ利益を確保するためにはどうしたらいいか。より良いものをより安く売っちゃったらこれは儲からないと。ですからより悪いものをという人はいませんが、ほどほどのものでしっかりと利益が得られる、そういった製品を作って、またはそういった戦略を立てるためにはどうしたらいいか、これが経営学の目標とするところです。もちろん経営者またはその会社で働いている従業員としては、しっかりと利益を守ってもらわないと、まあ会社の存続のためにも、または自分の昇給のためにも、まあ利益は守る必要がある。じゃあどのようにして利益を守ったらいいのか、その時にですね、まあ経営学者のマイケル・ポーターというハーバード大学の先生がですね、いくつかの、利益を守る方法、目安というのを提示しました。このマイケル・ポーターさんという人はですね、もともと経済学を専攻されていて、そこから経営学の研究に移られた先生なので、その意味で経済学のいいところ悪いところ、経営学のいいところ悪いところっていうのをしっかり把握している。その意味で非常に実践的な知識としても役に立つ考え方が多いというふうに言われています。その中で利益というのはこんな時に減っちゃうんだよと。だからその利益を減らすような要因を避ければいいんだよというので5つの力というのを提案したんですね。利益を減らさないためにはこれら5つのうちいくつかはしっかりと自分に有利な方に向けていけるようにしなければならないよというふうに説いたわけですね。この5つの力、まあ、様々な、ファクターあるんですけれども、その中でちょっと注目したいなと思うのが、代替製品、代替サービスの脅威という話なんです。 代替というのは代わりになるとか、例えば自分の会社が作っているもの、サービスと似たような、そういった商品の存在のことなんです。しかしこの似ているというふうに言っても、形が似ているとか、同じ産業であるという意味ではないんですね。例えば、ハンバーガーを売っているというとき、確かに別のハンバーガー屋さんはライバルでしょうと。しかしそれ以上にコンビニのお弁当であったり、立ち食いそばであったり、そういったもの、牛丼であったり、こちらの方がよほど大きなライバルですっていうお店もある。こういった代替品の脅威、またはどういった代替品に気をつけなければならないかというときにポイントになるのが、自分が売ってるものは何ですか？という自問自答なんです。例えば、まあバラを販売している、まあお花屋さんだとしましょう。お花屋さんにとってライバルは何ですか？別のお花屋さんだろうか？とは限らないんですね。男がバラを買う、花束を買うっていうシチュエーションを考えてみてください。これ基本的に女性への贈り物ですよね。としたならば、バラのライバルは何か、チョコレートかもしれない。誕生日プレゼントであればアクセサリーやちょっとした香水、シャンパンの場合だってあるでしょう。といった風に、実は業界としては産業としても全然違うところにライバルがいる。これを見落とすとですね、例えば、バラの花を売ってて、近所にバラ屋さんはないと言いますか、お花屋さんはないと、安泰だと、ライバル少ないと思っていたら、近くに出たまあ、ちょっとした、ギフト、小物を扱うお店が大きなライバルになって業績が悪化するなんていうこともあり得ますし、また、女性に贈るバラを買うという人が多いなと、そのお花屋さんが思ったならば、むしろ別の女性への贈り物、ちょっとしたチョコレート、または、ちょっとした、まあ、飲食物、こういったものも同時に扱うならば、もっと、大きな利益を得るポイントにもなる。代替品、自分が提供している商品のライバルは何かというのを、これはもちろん全てのお店がもう一度ちょっと考えてみてほしい。そうするとですね、何でもいいから安くっていう思考法から少し抜けられるんじゃないかと思うんです。うちは確かにそんなに、例えば、ものすごい量販店に比べると高いかもしれないけれども、例えば、修理してほしいっていう需要があったらすぐ飛んでいきますよと。あとはわからない、新しく買った製品がわからないっていうことになったら、使い方をちゃんと教えてあげられますよと。そうすると、うちが売ってるのは、例えばその商品、仮に電化製品としましょうか。その電化製品というものを売ってるんではなくて、その電化製品を快適に使うというサービスを売ってるんだと。そうすると、ライバルの数がぐっと減ったりするんじゃないでしょうか。実はこの代替品、ライバルを見落としてしまったというケースが業績悪化の大きな引き金になること、これしばしばあります。まあこれ飲食店などでよく起こるんですけれども、うちはハンバーガーを売ってる店は近所にここしかないんだから大丈夫だろうと思ったら、実は全く違うコンビニがライバルになった。近所にお寿司屋さんはうちしかないから大丈夫だろうと思っていたら、近所にできたフレンチレストラン、フランス料理店が大ライバルになった。いろいろな場合の見落としっていうのがあり得るわけですね。で、ライバルが多いと値段を下げなければいけない。これ自分の会社にとっては大変不幸なことなんですけれども、逆に自分が買う側になった場合は、自分が商品を買うお店はライバルが多いお店にすべきなんですよね。そうすると相手は値引きをせざるを得ない、またはある程度良い条件で契約せざるを得ない。そうじゃないと競争相手に取られてしまう。このように考えますと、自分の会社については経営学、つまりは何とか利益を確保するために、一つは値段をしっかり上げることができる、そして他社との競争によって値下げをせざるを得ないような状況、これを何とか避けるという意味で経営学的に振る舞うべきだと。その一方で自分が買い手になる場合、原材料の仕入れ先とか調達先、これに関しては経済学的に、 なるべく競争が激しいところというのを、舞台にすべきなんだというふうに考えられる。これは企業の話でしたけれども、個人についても同じです。私たちは、労働者として働いている。これは、すごく言葉悪いかもしれないけれども、自分という労働力を会社に販売している。そういった事業者なわけです。そうすると、ライバルが多くて、新人がどんどん入ってきて、似たようなことできる人が多くて、というような労働者は当然給料上がらないんですよね。逆に、ライバルが少ない、新人が少ない、そして似たようなことができる人が少ない。こういった状態であれば、高く買ってもらえる。つまりは、給料の面かもしれない、または待遇の面かもしれないですけれども、有利な働き方ができる。経済学と経営学、考えるときには、両方が車の両輪のように、組み合わさって初めて、より良い、またはより有利な、ちょっと品がないかもしれないけれども、より儲かる、ビジネスまたは働き方というのが、できるようになるんじゃないかと思います。今回は経済学と経営学の違いがわかるというふうにお話をして、参りました。経済学は競争がいかに素晴らしいかというのを買い手の立場から考える。で、経営学は競争はどうやって避けることができるのかというのを売る側の立場から考える学問ですと。このテーマ、しっかりと押さえてもらうことで自分のビジネス、そして日常、働きについて活かしていってもらえればと思います。続きましての次回のテーマ、今度はですね、ますます、より一層学問の中身に入っていきたい。さらには、利益の中、売上と費用というお話をしましたけれども、今回はどちらかというと売上のお話に近かった。次回はむしろ費用の方に注目していきましょう。テーマは無視しても良いコストとは、コストを考える際の視点についてお話していきます。それでは本日はこの辺で。
ラジオビジネス塾。今回のテーマは経済学と経営学の違いがわかる？お話は明治大学政治経済学部准教授でエコノミストの飯田康之さんでした。中国語、すぐに使える中国語。講師は小野秀樹先生。お相手は大江貴さん。